問題意識を持つ30の方法。その1、あらゆる問題は時限爆弾と言い換えられる。問題という言い方は少し緊張感が足りません。問題イコール小さなことのように感じられ切迫感がないのです。試験問題のようにちょっとしたことのように思われがちです。問題という響きにピンとこないときは別の言葉に言い換えてください。時限爆弾と言い換えるのです。あらゆる問題は時限爆弾と言い換えられます。大きな問題があるなら大きな時限爆弾を抱えていることになります。問題が2つあるなら時限爆弾を2つ抱えていることになります。問題という時限爆弾の特徴は2つあります。1つ目の特徴はいつ爆発するかわからないことです。今すぐ爆発するかもしれません。1年後かもしれないし、3年後かもしれないし、もっと先かもしれません。しかし、今は静かでおとなしくても少なくとも爆発する可能性があるのです。2つ目の特徴は放置すればするほど爆発した時の威力が大きくなることです。問題は放置しているとじわじわ悪化の一途をたどるばかり。爆発はしていなくても時間の経過とともに時限爆弾の威力がじわじわ増しています。長期間ずっと放置した問題はいざ爆発した時の威力が計り知れません。私たちは問題が見つかった時軽視しがちです。何も問題ないね、別に普通じゃないか、これくらい大丈夫と思うことが多いのですが、これがよくありません。油断は禁物です。まだ爆発していないだけです。問題という表現は正しいのですが軽く扱われます。あなたは今いくつ時限爆弾を抱えているでしょうか。時限爆弾なんて誰も抱えたくありません。時限爆弾という表現を使えば程よい緊張感が生まれ積極的な心が生まれます。こうしちゃいられない、早く解決しなきゃとなるのです。問題という響きにピンとこないときは時限爆弾と言い換えてみる。問題意識を持つ30の方法。その2、違和感を見逃さないことがトラブル防止につながる。トラブルに強くなるためには違和感を大切にしましょう。いつもと様子が違うと違和感を覚えます。あれ、何か変だぞ、おかしいぞと思うのです。壊れてはいないが4がする。発熱はないが倦怠感がある。喧嘩はしていないがそっけない。問題なく終了したがいつもより遅いあるいは早い。出来上がったものがいつもより大きいあるいは小さい。どれも違和感の一つとして捉えられます。まあいいか、気のせいかなと流しがちですが、ここがポイントです。違和感はトラブルの前段階という可能性があります。トラブルは小さな違和感から始まることが多い。仕事でも健康でも人間関係でもそうです。違和感とはいつもと様子が違うということです。いつもと様子が違うということはトラブルの前兆サインかもしれないと考えられます。違和感があればスルーするのではなく、きちんと目を向け正体を明確にしておきたい。単なる気のせいなのか、それとも何か事情があるのかです。一度立ち止まって違和感の原因を追求するのです。確認の結果、特に問題がなければいいのですが、そうでなければ対処が必要です。トラブル対応の鉄則は早めに取り掛かること。そのためにも違和感の段階で取り掛かるのがベストです。違和感の段階で対処できれば時間、労力、お金も最小限で抑えられます。トラブルに強い人は違和感を放置しません。常にアンテナを張っています。違和感に気づいたらきちんと目を向け違和感の正体を確認します。トラブルの初期段階であると判断し、すぐ対処に取り掛かります。対処が早いから結果としてトラブルが少なくなっているのです。トラブルの少ない人は何もしていないから少ないではありません。違和感の段階でいち早く対応しているからトラブルが少ないのです。私たちは往々にしてこれくらい大丈夫だろうと軽く考え違和感を無視しがちです。違和感に着目し、その要因を追求することが大切です。違和感を見逃さないことがトラブル防止につながります。違和感に着目する習慣を持つ。問題意識を持つ30の方法。その3、今すぐ解決しなくていい問題は放置されがち。今すぐ解決が必要な問題は誰でもすぐ取り掛かります。例えば緊急で重要な問題の場合、後回しは言語道断です。今すぐ解決が必要な問題は1分1秒でも早く取り掛かることが求められます。このままではいけない、一刻の猶予もない、今すぐ解決が必要と思うので危機意識も高くなります。周りからもいつ解決しますか、できるだけ早くお願いしますと背中を押されるので後回しにしたくてもできません。厄介なのは今すぐ解決しなくていい問題です。例えば緊急でも重要でもない問題の場合、なかなか真剣に取り組まれません。今すぐ解決しなくていい問題はとりあえず後からやればいいということで放置されがちです。周りからも急がなくていいよ、時間があるときでいいよと優しく言われるのでなおさら甘えてしまうのです。ここが運命の分かれ道です。今すぐ解決しなくていいとはいえ問題であることに変わりはありません。問題は問題です。放置している間に問題がどんどん大きくなっていきます。最初は緊急でも重要でもなかった問題が少しずつ緊急で重要な問題へと悪化していきます。気づいたときは今すぐ何とかしなきゃと慌てふためくことになるのです。そのうち取り組む、時間ができたら取り組むという姿勢は好ましくありません。人間は忘れる生き物です。時間を置くにつれて記憶が薄れます。問題があることをすっかり忘れてしまうことも少なくありません。今すぐ解決しなくていい問題はきちんと期限を設け、タスク管理をしましょう。トゥードゥーリストに入れ見える形にすることをお勧めします。やるべきこととしての認識が生まれ行動しやすくなります。小さな問題でも危機意識を持つことが大切です。カレンダーやスケジュール帳に具体的な日程を書き込みましょう。この日に取り掛かる、この日までに解決させるといった具合に明確な日程や期限を設けると取り組みやすくなります。今すぐ解決しなくていい問題は後回しにすることはあっても完全に放置することはしないのです。今すぐ解決しなくていい問題は取り組む日程や具体的な期限を設ける。問題意識を持つ30の方法。その4、最初から問題を解決する気がない人になってはいけない。最初から問題を解決する気がない人がいます。どうせ解決できないなるようにしかならない、ほったらかしでよいと諦めの言葉を口にします。人からやるだけやってみましょうよと背中を押されても無意味、無駄な努力と否定します。言葉、態度、表情から頑張るだけ無駄と言わんばかりの雰囲気を醸し出しているのです。これはよくありません。どうせ解決できないと言いますが、取り掛かる前から諦めるのは早すぎます。最初からトラブルを解決する気がない人は協力が得られにくくなります。 腐った態度や不適された態度があると同情されることも心配されることも減ります。助けてなくていいね、助けると逆に迷惑かもしれないね、お好きにどうぞと思われるばかり、いずれ孤立無援となり最悪の結末を迎えることになるのです。どうでもいいなんて言わないことです。解決困難な問題だとしてもできるだけ努力する姿勢を見せたい。なるようにしかならない状況だとしてもできることがあるはずです。治らない病気であれば症状を遅らせたり苦痛を和らげたりするなどがあるでしょう。大きなダメージが避けられないならダメージを最小限に抑えることならできるはずです。絶望的な状況だとしても前向きに努力を続けていれば解決の糸口が見えてくることがあります。スポーツの試合では最後まで諦めないで戦っていると素晴らしい逆転劇を果たすことがあります。解けないと思われる試験問題でも最後まで諦めないで考えているとパッと答えがひらめくことがあります。現実でも同じです。どれだけ困難な問題であっても諦めないで立ち向かっていると奇跡が起きる可能性があります。思わぬところから助っ人が現れガラッと状況が好転する可能性もゼロではありません。どれだけ厳しい状況であっても目線は上に保ち続けることが大切です。最後までファイティングポーズを取り続ける人になりましょう。どれだけ困難な問題であっても解決する気だけは見せる。問題意識を持つ30の方法。その後、小さな問題をきちんと解決できる人は普段の仕事もよくできる。小さな問題は多くの人が軽視しがちです。小さなことだから放っておけばいいだろう、別にどうってことない、誰も気づかないに決まっていると考えることが多い。確かに無視しても問題ないケースもあるでしょう。小さなことにこだわらず結果さえ出れば良いという考え方もあります。バレなければ良いという考えを持つ人もいるかもしれません。しかし問題は問題です。良くない状態であるのは事実です。問題によっては何も被害が出ていない問題もあるでしょう。それはまだ被害が出ていないというだけのことです。被害がないから大丈夫というわけではありません。まだ被害が出る前の状態であって良くない状態であるのは事実です。放置を続けていればどんどん問題が大きくなり、いずれ大爆発を起こします。仕事ができる人になりたければ小さな問題をきちんと解決できる人になることです。小さな問題とはいえ普段の仕事の一部です。問題の中に普段の仕事があるのではなく普段の仕事の中に問題があります。だからこそ小さな問題をきちんと解決できる人は普段の仕事もよくできます。小さなことかもしれないけど放っておくわけにはいかないねという思考ができるかどうかです。人からここが問題だねと指摘されることがあれば素直に受け入れありがたい指摘に感謝しましょう。その場ですぐ着手できなければ一旦保留として時間があるときに取り掛かればいいことです。問題が起こったとき、たとえそれが小さなことであっても仕事の一環として考えきちんと取り組むことが大切です。やるべきことをやるという意味では小さな問題を解決することもやるべきことの一つです。面倒な気持ちがあってなかなか重い腰が上がらないかもしれません。そんなときは自分で自分の背中を押して行動を促しましょう。小さな問題をきちんと解決することは仕事の質を高めることにもつながるのです。小さな問題であっても仕事の一環としてきちんと取り組んで解決させる。問題意識を持つ30の方法。その6、問題に取り組む理由は仕事だからで十分。問題に取り組むとき大きな理由を述べる人がいます。社会貢献のために全力を尽くします。困っている人のために頑張ります。理由はことを起こすにあたっての根拠となります。大きな理由であればあるほど高いモチベーションを維持できるような気がします。確かに立派な響きがあってかっこいいもの、周りの人も素晴らしい頑張ってと応援してくれるでしょう。もちろん大きな理由もいいのですが、実際はもっと普通の理由でいいのです。難しく考える必要はありません。シンプルに仕事だからという理由でいきましょう。普通に仕事だから取り組むのです。小さな問題が発生した時も仕事だからという理由でいきましょう。大きな問題、難しい問題が発生した時も仕事だからという理由でいきましょう。地味な理由に思うかもしれませんが、これほど強力な理由もありません。自分の職務を全うするためにやるべきことをやるだけです。仕事と思えば自然と体が動きます。心の中ではやりたくない、問題から逃げたいと思っていてもいいのです。面倒であろうと気が乗らなかろうと仕事だからと思えば重い腰も上がります。とりあえず動けるのです。大きな理由は求めず、シンプルに仕事だからという理由で問題解決に取り組む。問題意識を持つ30の方法。その7、緊急の連絡は無視しない。1分1秒でも早く確認する。日常ではあるとき緊急の連絡を受けることがあります。留守番電話にお急ぎのご用件がございますという伝言が入っています。メールの件名に至急という文字が含まれています。何があったのか詳細は不明ですが、何らか急ぎの用件があるということです。こうした連絡を受けたとき確認をためらう人がいます。面倒なことがありそうで確認に抵抗を感じるもの、少なくとも良い知らせではなさそうです。うわ、嫌な予感がするな、確認するのは後にしよう、気づかなかったことにしようと思う。直感的に嫌な予感がするものです。さて、ここは大切な場面です。緊急ということは何らかの問題が起こっていて、それを知らせる連絡である可能性が高いということ。仕事で大きな問題が発生しているのかもしれません。もしそうなら、きちんと確認しないと着手が遅くなります。問題は時一刻と進行します。命に関わる内容というケースもゼロではありません。仕事の時間外であれば確認の義務はなく、無視や放置でも問題はないはずですが、緊急の連絡だけは例外です。やはり緊急の連絡は特別重要な要件があるということ。面倒が増えそうとはいえ、やはりこういう時はきちんと確認しておくのがベターです。連絡の詳細を確認して大したことがないと分かれば、それはそれでいいのです。大きな問題でなくてよかったと安心できます。しかし確認しなければいつまで経っても詳細が分かりません。要件のことが気になって気が休まらず、ずっと振動を抱えることになります。緊急の連絡は気づいた時点ですぐ確認しましょう。留守番電話であればすぐ折り返しの連絡を入れます。メールであればすぐ内容を確認してきちんと返信します。抵抗を感じても1分1秒でも早く確認することが大切です。結局のところ自分のためです。緊急の連絡は気づいた時点ですぐ確認するのが正解です。緊急の連絡は気づいた時点ですぐ確認する。問題意識を持つ30の方法。その8、危機感を持つためには最悪の結果をイメージする。何事も危機感を持つことが大切です。 危機感を持っていない人は初動が遅くなり解決も難しくなります。危機感を持っている人は初動が早くなり解決も容易になります。たとえ小さな問題やトラブルであっても危機感は必要です。危機感はないよりあった方がいいものです。危機感は問題解決、トラブル対応を加速させる重要なものです。危機感を持つためにはどうすればいいのでしょうか。最悪の結果をイメージするのです。何もすることなくそのまま放置したら最終的にどうなるか、最悪の結果を迎えた時の様子を考えます。虫歯ができました。痛みがあるにもかかわらず何も対処することなくそのまま放置しました。どんどん痛みがひどくなっていくと顔もパンパンに腫れてしまい、普通に食事をする時も激痛が走ります。最終的に歯を抜かなければいけない状態となります。借金をしているにもかかわらず放置しました。どんどん利子が膨らんでいき借金額が膨らみます。いよいよ首が回らなくなり、最終的には借金まみれ、そして人生崩壊へとつながります。家賃の未払いで大家さんから滞納の連絡が来ました。にもかかわらずそのまま滞納を続けていると大変です。賃貸契約解除になったり裁判を起こされたりします。最終的にはアパートを追い出されてしまい、住むところを失うことになって路上生活をすることになります。最悪の結果をイメージするとこのままではいけない、大事になると思えます。この時危機感を覚えるのです。最悪の結果は誰でも経験したくないもの。危機感を覚えるといても立ってもいられなくなり、行動が促されます。問題やトラブルが起こったら代償問わず早めに動き始めましょう。なかなか危機感を持てないなら最悪の結果をイメージして危機感を高める。問題意識を持つ30の方法。その9。問題は気づいた時に取り掛かるのが一番良い。問題は本来気づいた時に取り掛かるのが一番良いのです。気づいた直後は意識が高まっている状態です。解決しなければという気持ちになっています。やる気の火がついている時に取り掛かるとスイスイ片付きます。時間がかかることも勢いに乗っている時であればあっさり片付くのです。何事も早いに越したことはありません。今やるか後でやるかで迷ったら、まず今を起点にして考えましょう。今取り掛かれるなら今取り掛かるのがいいのです。ちょっとした問題ならそれほど手間暇はかからずすぐ片付くはずです。すぐ片付けばすぐストレスから解放されホッとできます。一件落着すれば気持ちいい達成感を味わえるのです。事情があって今すぐ取り掛かるのは難しい状況もあるでしょう。対応中の仕事があったり、優先的な仕事があったり、手が離せない用事があったり、大きな問題の場合もまとまった時間を確保する必要があってすぐ対応するのが難しいことがあります。そういう時は一旦後回しとします。ただしノートやトゥードゥーリストなどきちんとメモに残しておくことが必須です。人は忘れる生き物です。頭で覚えようとするとうっかり失念します。時間が経ってからそういえばそんな問題もあったねとなるのがオチです。ノートやトゥードゥーリストなどにきちんと書いて忘れないようにしておけば安心です。記憶より記録です。記憶はだんだん薄れますが、記録はいつまでも残り続けます。タスク管理を行い、やるべきこととして消化していきましょう。今取り掛かっている仕事が終わったらすぐさま取り掛かります。着手時期の目安がついている場合はカレンダーやスケジュール帳に書き込むのもおすすめです。具体的な予定として立てれば実行に移しやすくなります。問題は気づいた時に取り掛かる。今すぐ取り掛かれないときはノートやトゥードゥーリストに書いてタスク管理を行う。問題意識を持つ30の方法。その10。問題は文句を言えば言うほど難しくなっていく。問題には面白い特徴があります。問題は文句を言えば言うほど難しくなっていくのです。文句を言えば言うほど嫌々な気持ちが強くなり抵抗感が増していくからです。簡単な問題でも嫌だ、やりたくないと思いながら取り組むと難しく感じられるようになります。文句を言うことで問題が解決することはありません。余計なことに時間と労力を使うことほど愚かなことはありません。あまり文句ばかり垂れていると人からの協力も得られなくなります。相手から幻滅され助けたい気持ちが消えるのです。だから問題に文句があっても言わないでおくのが賢明です。心の中で思うことはあっても口に出して言いません。文句を言う暇があればさっと解決に取り掛かりましょう。リソースは有限です。文句を言うだけの元気と時間があれば問題に取り掛かれるはずです。ネガティブなパワーはポジティブなパワーに変換しましょう。問題解決に向けた行動は早ければ早いほどいい。文句を言うだけの元気と時間を問題解決に向けた方がはるかに良いのです。問題に文句があっても言わない。文句を言う暇があればさっさと解決に取り掛かる。問題意識を持つ30の方法。その11。小さな問題の方が実はリスクが高い。大きな問題であれば誰でも一生懸命取り組みます。大きな問題はほったらかしにできません。お金、信用、仕事に関わります。命や人生に関わるケースもあります。痛みやストレスが大きいので何とかしなければと必死になります。1分1秒でも早く解決に取り組み、最善を尽くして解決するでしょう。大きな問題は誰でも本気になって取り組むものです。注意したいのは小さな問題です。小さな問題は痛みやストレスもありません。まだ悪影響は表面化していなくて、これといった被害は出ていない状態です。だからほとんどの人がスルーします。これくらい何でもない、放っておけばいい、しばらく様子見でいいだろうと思う。小さな問題であるゆえに多くの人が軽視して油断します。面倒だからといって放置したり対処を怠ったりするのです。これがよくありません。放置しているうちに問題がどんどん進行します。自然と解決する問題は少なく、大抵は悪化していくもの。じわじわゆっくり悪化していくので、これが気づきにくいのが特徴です。これをゆでガエルの法則と言います。状況がゆっくり変化しているため、迫り来る危機になかなか対処できません。気がついた時には大問題に発展していて大慌てとなります。問題が小さなうちにきちんと解決しておけばよかったと悔やむことになるのです。小さな問題であっても問題であることに変わりありません。小さな問題の方が実はリスクが高いのです。小さな問題だからといって放置することがないよう心がけたい。小さな油断が大きな後悔を生むこともあります。忘れることがないようトゥードゥーリストにメモしてタスク管理を行いましょう。遅くなってもいいのできちんと解決することを目指すことが大切です。小さな問題を処理できる人は普段の仕事も処理できる人です。小さな問題であっても軽視せずきちんと解決に取り組む。問題意識を持つ30の方法。その12。 考える時間に無駄は一つもない。厄介な問題に取り組むときは大変です。普通に取り組むだけ解決するようなシンプルな問題ならいいのですが、そうでない問題もあります。すぐ良い解決策が思い浮かばなくて、なかなか悩まされる問題があるものです。問題解決に取り組むとき、どうしよう、どうしようと頭を抱えることになります。この、どうしよう、どうしようと考えることが大事です。解決策が浮かんでいなくてもいいのです。解決できるかどうかわからなくてもいいのです。知的生産労働では成果物が時間に比例するとは限りません。浮かばないときには本当に浮かびません。何時間も考えて成果物がゼロというケースはよくあります。結果が何もなければ必死に考えていたあの時間は何だったのだろうと思うのです。しかし成果物がなかったとしても意味はあります。表向きは変化がないように思えますが、頭の中では高度なトレーニングが行われ良い変化が起きています。脳の神経細胞ネットワークはじっくり考えるとき密になります。シナプスのつながりが促され考える力が鍛えられているのです。頭は使えば使うほど良くなっていきます。脳に汗をかいて必死に考えることが大切です。2時間考えて解決策が浮かばなかったなら2時間良い脳トレができたと考えましょう。考える時間に無駄は一つもないのです。さて、なかなか良い解決策が思い浮かばないときどうすればいいのでしょうか。一旦休憩を挟みましょう。飲み物を飲む、髪を取る、シャワーを浴びる、外を散歩するなどなど。頭を使う仕事をしていたので、できるだけ頭を使わないような休憩がおすすめです。何も考えない時間を作ることも大切です。休憩が良いリフレッシュとなります。ほっと緊張から解き放たれ、自由が与えられると脳の中で不思議なつながりが生まれます。休憩中であっても、私たちの脳は無意識に思考が活動しています。面白いもので一旦休憩を挟むと良い解決策がパッとひらめくのです。どうしよう、どうしようとたくさん考える力を鍛える。問題意識を持つ30の方法。その13。問題と出会ったのもご縁と思えば前向きに取り組める。ご縁という言葉があります。運命的な巡り合わせという意味として使われます。ご縁といえば人との出会いに使われるのが一般的ですが、それだけではありません。問題との出会いもご縁と言えます。わからない問題と出会ったらご縁と考えてみてください。せっかくのご縁だからきちんと調べてみようとなります。困難な問題と出会ったのもご縁と考えましょう。困難だけど貴重なご縁だから大切にしたい。必ず乗り越えてやろうとなるでしょう。時間のかかる大変な問題と出会ったのもご縁と考えましょう。時間はかかるけどこのご縁を生かせばきっと良いことがあるに違いないと思えます。人との出会いにご縁があるように、問題との出会いにもご縁があります。それに気づくか気づかないかです。ご縁と思えば、貴重な機会に恵まれたと思います。逃げたい気持ちになるどころか、もっと近づきたい気持ち、もっと接したい気持ちになるはずです。そして、大切にしよう、無駄にしてはいけないという気持ちも湧いてくるでしょう。問題との出会いはご縁と考えることが可能です。ご縁を大切にすれば、人生が明けます。問題との出会いをご縁と思えば、前向きに取り組めるのです。問題との出会いはご縁として考える。問題意識を持つ30の方法。その14。異常を見つけたくないからといって、健康診断を受けないのは NG。健康診断を受けると異常が見つかるかもしれない。そう言って健康診断の受診を控える人がいます。確かに健康診断を受けなければ異常が見つかることはありません。健康診断で異常が見つかると病院に通う必要が出てきて通院時間や医療費がかかります。異常が見つかれば不安要素が増えることになり、そのことで日常のストレスも増えるでしょう。健康診断を受けなければその分時間もお金も節約できてラッキーと考えています。異常を見つけないようにするためあえて健康診断を受けないという人がいるものです。しかしこれは安易な発想です。確かに健康診断を受けなければ異常は見つかりませんが、もし異常があった場合が大変です。知らないまま病状がじわりじわり進行します。体に異常があっても自覚症状のないケースは多々あります。自覚症状が出た時には大ごとになっていることが多い。場合によってはすでに手遅れというケースもゼロではありません。異常を見つけないために健康診断を受けないという考え方は現実逃避になりかねません。お金の節約で健康診断を受けないという考え方には誤解があります。自覚症状が出てから病院に行くと大きな異常が見つかり、多額の治療費がかかります。健康診断の未受診による節約はすぐ帳消しになり、それどころか余計にお金がかかるようになるのです。定期的に健康診断を受けることは節約という点でも理にかなっています。異常を見つけたくないからといって健康診断を受けないのはもったいないことです。異常が早い段階で見つかれば早めの対処が可能になります。肝臓の数値が悪ければお酒を控えます。高血圧であれば塩分の多い食事を控えます。コレステロールが高めであればコレステロールが多く含まれる食事を控えます。もちろんその上で適度な運動を心がけることも忘れません。改善策は異常の種類によってすぐわかることであり、わからなければ医師に質問すればいいことです。健康診断を受けても異常なしと言えるくらいまで食生活を改善するのが一番節約になります。毎年きちんと健康診断を受ける。問題意識を持つ30の方法。その15。問題に取り組むことがセルフコントロール力を鍛える機会になっている。問題に取り組むのは面倒なものです。できることならやりたくないと思います。気づかなかったことにしたい、見て見ぬふりをしたいと思うこともあるでしょう。しかし、こうして面倒なことに取り組むことが大事なのです。人は本来怠け者です。階段とエレベーターがあればついエレベーターを選んでしまいます。自然に任せているとどんどん楽な方へ流れます。面倒なことがあればできればやりたくないと思うのが自然な心理です。だからこそきちんと問題解決に取り組むのです。面倒なことだからです。問題を見過ごさずきちんと取り組むことで自分を律する力が鍛えられていきます。怠け心が吹き飛び、どんどん心が強くなっていきます。時には自分に鞭を打つことも必要です。セルフコントロール力を鍛えるにはどうすればいいのかと考える必要はありません。起こった問題に普通に取り組むだけで自然とセルフコントロール力が鍛えられていきます。私たちの生活では様々な問題が起こりますが、一つ一つが良い機会です。問題に取り組むのは面倒だな。でもこの面倒さに立ち向かうのがいいんだよね、と前向きに考えましょう。面倒なことだからこそ意味があるのです。解決できる、できないは後の話であり、まず取り組むことが大切です。世の中とは面白いもので面倒な問題に取り組んでいると不思議と運や月が転がり込んできます。神様は面倒なことの陰に隠れているのです。面倒な問題を通してセルフコントロール力を鍛えていく。 問題意識を持つ30の方法。その16。慣れた時が一番危ないは、運転だけでなく仕事にも言えること。運転は慣れた時が一番危ないと言われます。自動車教習所で教官から必ず言われる言葉です。口を酸っぱくして言われ、しっかり頭に叩き込まれます。優しい顔をしている教官であっても、この時ばかりは真剣な顔つきで諭すのです。運転免許を取得したばかりの頃は初心者なので、しっかり注意を払います。まだまだ頭で考える運転になっていて、たどたどしさがありますが、しばらく経つとだんだん運転に慣れてきます。ハンドル操作も慣れ、交通ルールもわかるようになる。最初は頭で考えながら運転していましたが、いつの間にか勝手に体が動き始めるようになります。運転のストレスもぐっと小さくなりますが、危ないのはこの時です。知らず知らずのうちに、だろう運転、かもしれない運転が増えます。そして油断した結果、事故を起こすのです。交通事故ではちょっとしたミスが命取りになります。だから教習所ではこれでもかというほど頭に叩き込まれるのです。これは運転に限った話ではありません。私たちの日頃の仕事にも同じことが言えます。新しい仕事を任せられます。最初は初心者なので何度も確認したり、しっかり注意を払ったりしますが、次第に慣れてきます。だんだんスムーズにできるようになります。最初は頭で考えながら仕事をしていましたが、いつの間にか勝手に体が動き始めるようになります。こういう時が危ない。大切なポイントをスルーし始めたり、一部だけで全体を判断したり、手順書に書かれている内容を見落としたりします。だろう仕事、かもしれない仕事が増えていき、油断が生まれ、そしてトラブルを起こすのです。仕事でも慣れた時が一番危ないと自分に言い聞かせてください。最近仕事に慣れてきた。一安心だねではありません。最近仕事に慣れてきた。慣れた時が一番危ないです。運転の鉄則を日頃の仕事にも適用させましょう。運転だけでなく仕事でも慣れた時が一番危ないと自分に言い聞かせる。問題意識を持つ30の方法。その17。問題を指摘した人に腹を立てない。問題が起こっていること、起こりかけていることを人から指摘されることがあります。ここの調子が変ですよ。ここに問題がありそう。ここ危ないんじゃない。自家しておく方がいいかもしれないよ。この時、問題を指摘した人に腹を立てる人がいます。どうしてそんなことを言うんですか、と声を荒らげるのです。問題の発覚にもムッとしますが、問題を指摘した人にもムッとします。問題は誰にとっても嫌なもの。そのため問題の指摘を悪口を言われたかのように受け止め、不快感を示す人がいます。これは、全く、脳科と違いです。その人は問題を指摘しただけです。言わないままスルーして済ませることもできましたが、その人はわざわざ親切に指摘してくれました。問題の指摘はありがたいことです。むしろ指摘した人に感謝しなければなりません。おかげで早めに気づけた、と思えば感謝の気持ちが湧いてきます。ありがとうございます。すぐ確認します、という返事が正解です。その指摘がなければずっと気づけないままになっていて、どんどん悪い方向に進行していたでしょう。気づいた時には大ごとに発展していた可能性があります。時すでに遅しの手遅れ状態になっていた可能性もゼロではありません。問題に気づかせてくれたことに感謝しましょう。自分が気づかなかった問題へのありがとうは大切です。問題を指摘してくれるのはいい人なのです。問題を指摘した人に感謝する。問題意識を持つ30の方法。その18。聞き方が強い口調だと逆切れをしているように聞こえる。ちょっとここがおかしいですよ。人から問題を指摘されたとき、よく理解できないときがあります。自分としてはどこにも悪いところが見当たらず、正常を普通に思えるのです。もちろん悪気はなく、本当にわからないときがあるものです。そんなとき相手に詳細を聞くことになりますが、言葉遣いには注意しましょう。これのどこが問題なんですか、と強い口調は避けたい。強い口調は誤解を招くもとです。逆切れをしているように聞こえてしまい、相手はムッとします。いちいちうるさい、問題に対応したくないといったネガティブなニュアンスとして受け止められます。そんなこともわからないの、と言い返され、口喧嘩に発展するのです。問題の詳細がわからないまま、うやむやとなります。知らず知らずのうちに悪化するばかりとなり、損をするのは自分です。悪気はなかったとしても、悪い誤解を与えるので注意しましょう。心がけたいのは丁寧な聞き方です。腰を低くして柔らかい言葉遣いを心がけましょう。どこが問題なのかわからないので、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。丁寧に質問すれば丁寧に答えてくれます。言葉は鏡です。優しい言葉を言えば優しい言葉が返ってきます。どこに問題があるのかわかるからこそ、改善に着手できるのです。人から問題を指摘されたとき、よく理解できないときは、聞き方に注意する。問題意識を持つ30の方法。その19。専門的な問題は自分で解決するより専門家を頼るのが良い。こんな話があります。仕事でとある法的な問題が発生しました。自分で解決する、頑張ればなんとかなるだろうと考え、なんとか自分で解決しようと頑張っていました。ところがいくら頑張ってもうまくできませんでした。3日経ってもダメ、1週間経ってもダメ、10日経ってもダメでした。わからないことが多く、調べることが多かったのです。専門的なことは手順や方法がわからず、調べる量も時間も膨大です。調べてようやくわかったことも最近法改正があったようで、現在は通用しなくなっていました。調べる時間、悩む時間ばかりが多くなり、ほとほと参ってしまったので、諦めてその分野の専門家にお願いすることにしました。すると、依頼するやいなや、あっさり仕事が完了したのです。今までずっと悩んだり、頑張ったりしたことも専門家の手にかかれば、朝飯前です。一人で頑張っていたあの時間は何だったのだろう。もっと早く頼っておけばよかった、と拍子抜けしたのです。笑ってしまう話ですが、これはよくある話です。責任感が強い人にありがちなパターンです。何でも自分一人で抱え込めばいいわけではありません。専門的な問題は専門家に任せるのが得策です。お金をけちって自分で何とかしようと頑張る人がいますが、要注意です。自己流のやり方が正しいとは限りません。できたとしても間違っている可能性があります。自己流でやった結果、かえって問題が悪化していく恐れもあります。ますます問題が悪化していくことになっては本末転倒です。世の中には専門的な問題があります。特に法律が関わる問題は素人では太刀打ちできません。専門的な仕事は高度なスキルが必要だったり、細かな法改正を熟知している必要があったりするもの。持ちや、という言葉があるように、専門的なことは自分一人で抱え込まず、素直に専門家を頼るのが賢明です。 ずっと長く悩んでいた問題でも専門家を頼るとあっさり解決することが少なくありません。費用はかかりますが、解決費用と思えば喜んで出す価値があります。少々費用が高くても素早く確実に解決してくれるなら、むしろ安いと考えられるでしょう。素直に人を頼るのも努力のうちなのです。専門的な問題は素直に専門家を頼る。問題意識を持つ30の方法。その20。解決不可能な問題であっても、解決可能な問題に転換できることがある。世の中には解決不可能な問題が存在します。解決が不可能な問題はどうにもなりません。あらゆる手段を講じたところで徒労に終わります。潔く諦め、現実を受け入れることも大切ですが、ここがポイントです。解決不可能な問題であっても、解決可能な問題に転換できることがあります。例えば、年を取るという問題があるとします。年を取るのは誰でも同じです。時間を止めることも、逆行させることも不可能です。どんな人でも加齢は避けられず、解決のしようがありません。しかし、加齢による体力の衰えという問題であればどうでしょうか。体力をつけることに年齢は関係ありません。筋トレや有酸素運動で体力をつければ解決可能です。高齢であってもウォーキングであれば無理なく体力をつけていけるのです。白髪が増えるという問題があるとします。残念ながら現在のところ根本的に白髪を改善するのは不可能です。白髪は病気ではなく老化の一種です。遺伝やストレスも影響しますが、年を取れば誰でも増えるものです。加齢が進むとメラノサイトの機能が衰え、メラニン色素を作り出せなくなります。しかし白髪があって老けて見えるという問題であればどうでしょうか。白髪染めやカラーリングによって白髪を隠すことなら可能です。加齢による白髪の増加は避けられませんが、若々しく見せる方法なら存在するのです。解決不可能な問題であっても、解決可能な問題に転換できることがあります。絶対無理だ、どうにもならないと嘆くのではありません。解決不可能な問題であっても、解決可能な問題に転換できないかと発想してみてください。解決の糸口が見えてくるのです。解決不可能な問題は解決可能な問題に転換する。問題意識を持つ30の方法。その21。問題ない日々を送っているからといって素直に喜んでいいとも限らない。問題ない日々を送っていて、それを喜ぶ人がいます。毎日平和だ。何も問題はない。平穏な日々を送っていると。確かに問題がないことは良いことのように思われます。平穏無事の日々ほど素晴らしいものはありません。だからといって素直に喜んでいいとも限りません。問題を起こしたくないなら何もしなければいいのです。じっとしていれば何も起こりません。パターン化された同じ繰り返しの毎日があるだけです。慣れていること、熟知していることであれば特に問題を起こすこともありません。新しいことを控え、無難な行動をしていればとりあえず安泰です。つまり問題ない日々を送っているのは、じっとしていることが多かったり、チャレンジがなかったりしている状態と言えます。新鮮な刺激が乏しく、あまり好ましい状態とは言えないのです。問題のない日々というのは、行動やチャレンジを怠っている日々と言い換えられます。本来、新しいチャレンジをしていれば少なからず問題が発生します。初めての仕事に取り組めば、正しい進め方がわからず、要領もつかめていないので、何らかの問題が発生します。知らない土地に旅行すれば、不慣れな場所なので、遠回りをしたり、迷子になったり、など、何らかの問題が発生するものです。新しい趣味にチャレンジした時も、わからないことが多くて、ミスや二度手間があったり、など、何らかの問題が発生するもの。笑われたり、恥をかいたり、金銭的な損があったりすることもあります。問題ない日々を送っていると思ったら、行動力やチャレンジ精神が失われていることに危機感を持つことです。理想的なのは、小さな問題をほどほど経験している日々です。おのずと刺激的な日々になり、学びや出会いも得られます。問題解決を通して、人としての成長も促されます。時々、問題を経験しているのは、日頃からよく動いて、よくチャレンジをしている証拠なのです。問題ない日々を送っていると思ったら、行動力やチャレンジがなくなっていることにも気づく。問題意識を持つ30の方法。その20に、就寝前に思い出したタスクは、紙に書き出す。あ、そうだ。あれをしなきゃいけなかったんだ。就寝のタイミングでやらなければいけないタスクを思い出すことがあります。ベッドで横になり、目をつぶり、さあ、これから寝ようという時に思い出すことがあるものですね。ひとたびタスクを思い出すと、考え事のスイッチが入ります。どういう手順で進めようか。どれだけ時間がかかるだろうか。うまくいなかった時はどうしよう。翌朝考えればいいことであっても、ひとたび気になり始めると、なかなか止まりません。考え事がぐるぐる止まらなくなり、頭の中を占有します。やらなければいけないことを思い出したら、芋づる式に別のタスクを思い出すこともあります。脳が興奮してきて、入眠が阻害されるのです。こうなった時の良い解決法があります。メモ帳にタスクを書き出すのです。これだけで不思議と寝られるようになります。思い出したタスクが緊急性の高いことならすぐ飛び起きて対応すべきですが、そうでないなら潔く翌日に回すのが得策です。メモ帳に書き出すと頭の中からタスクを吐き出せます。明日の朝、きちんと思い出せるかなという心配はありません。メモは確実です。きちんと文字として残せば消える心配はありません。進め方、段取りといった細かいことは翌日起きてから考えます。メモしておけば頭を空っぽにできるので脳の負荷が軽くなりスムーズに入眠できるのです。就寝前に思い出したタスクは紙に書き出す。問題意識を持つ30の方法。その23。問題対応中に別の問題を発見したらどうするか。問題対応中に別の問題を発見することがあります。今まで気づきませんでした。問題のことであれこれ調べていると、おや、ここもおかしいぞ、ということに気づき発覚するのです。まだ被害が出る前の問題ということです。今まで大きな問題になっていなかったことは幸いです。プログラムのバグのようなものです。前から動きが変だと思っていたけど、これが原因だったのか、となります。表面化している問題もあれば、まだ表面化していない問題もあります。問題対応中に別の問題を発見するのは珍しいことではありません。こういう時、見なかったことにしよう、気づかなかったことにしようは NG です。問題は問題です。別の問題が見つかったらスルーするのではなく早めの対応が必要です。この時考えられるパターンは2通りあります。1、その場ですぐ対応する。2、後から対応する。どちらが良いかはケース by ケースです。問題の中身を見て時間、労力、費用など総合的な判断が必要です。 まず即座に解決できることならその場で対応するのがいいでしょう。何事も早い残したことはありません。少し脇道にそれることにはなりますが、すぐ終わる仕事ならその場で対応した方が手っ取り早くなります。一方、大きな問題で解決に時間がかかりそうであれば後日に回します。即座に解決できるかどうか判断がつかない場合も一旦後回しにするのがいいでしょう。タスクとしてリストアップしておき、現在の問題が解決して一段落ついたら取り掛かります。いずれにせよ見て見ぬふりで放置することだけは避けたいところです。余計な仕事が増える、気づかなければよかった、運が悪いと思うのではありません。今気づけてよかった、運がいいと思いましょう。問題対応中に別の問題を発見するのはラッキーなことなのです。問題対応中に別の問題を発見したらスルーするのではなく、きちんと対応する。問題意識を持つ30の方法。その24。ほら言った通りになっただろと言われたときどうするか。トラブルになったとき、ほら言った通りになっただろと言ってくる人がいます。ここでどんな返事をするかです。気持ちのいい言葉ではありません。感じの悪い一言に思えるでしょう。ヤジのように聞こえ、ざまあみろと言わんばかりのニュアンスもあります。ほら言った通りになっただろと言われると誰でもムッとするところではないではないでしょうか。うるさい。と反抗的な態度を返しそうになりますが、要注意です。ここで反抗的な態度を返すのは聞き分けの悪い子供と同じです。認めたら負けという心理があるのかもしれません。反抗的な態度を見せ、攻撃的な言葉を返すと口喧嘩の始まりです。トラブル発生中に別のトラブルを起こすことになります。余計な口喧嘩をすればするほどトラブルの解決がますます遅くなります。余計なところで貴重な時間や労力を使わないことです。ほら言った通りになっただろと言われたらカチンとくるかもしれませんが、ここで大切なことに気づく必要があります。言った通りになっただろということは、その人は以前から警告していたということです。迷惑になるからやめた方がいいと注意があったり、こうした方がいいと忠告があったりしたはずです。つまりその人の警告を無視したからトラブルになったとも言えます。トラブルを防ぐチャンスはあったのです。その人の警告を無視した自分にも落ち度があると言えます。気持ちのいい言葉ではありませんが、相手の言葉にも一理あるのです。ほら言った通りになっただろと言われたときは大人の対応を見せましょう。心がけるべきことは素直な返事です。そうですね。あなたの言う通りになりましたねと言えばいいのです。素直な一言を返せば相手はもうそれ以上何も言ってこなくなります。相手の言い分を素直に認め、警告を無視した自分を反省します。これが大人の対応なのです。ほら言った通りになっただろと言われたときは反抗的な態度を見せず素直な返事を返す。問題意識を持つ30の方法。その25。中途半端な解決はそれはそれで問題。問題に取り組むとき注意したいのは中途半端な解決です。表向きは解決ができても内部が中途半端な状態になっているならイエローカードです。中途半端な解決で良しとしないことです。中途半端な解決はそれはそれで問題だからです。きちんと解決できたと勘違いしないことです。表向きは問題が解決したように見えても中途半端になっていると遅かれ早かれ再発します。ネジの締め付けが緩くなっていると外れてしまいます。柱の固定が弱いといずれ不安定になり倒れてしまいます。爪が甘いとこれまでの仕事が台無しになり努力が水の泡になりかねません。再び慌てることになり右往左往することになるのです。問題に取り掛かる際、中途半端な解決で終わらせることがないようにしましょう。問題を解決したとき中途半端な解決になっていないか、爪が甘くなっていないかと自問する時間を作ってください。一旦足を止め、呼吸を整え、冷静に振り返る時間を作ることが大切です。中途半端な解決になっているならまだやるべきことが残っていると考えるのが自然です。完全な解決をするためには何が必要なのか笑い出し、具体的なアクションに取り掛かりましょう。手間も時間もかかって大変かもしれませんが、きちんと問題の目をつぶしてこそ解決です。中途半端な解決にならざるを得ないこともあるかもしれません。そんな時はできる限りより良い解決を目指すようにしてください。中途半端にも幅があります。中途半端な解決にならざるを得ない状況であっても、できるだけ再発しにくくする処置ならできるはずです。ネジはしっかり締めれば外れることはありません。柱はできるだけしっかり固定させた方が頑丈です。100点は無理であってもやれるだけのことをやる姿勢は大切なのです。中途半端な解決は避ける。問題意識を持つ30の方法。その26。問題かどうか自分が決めることなら人に聞いても仕方ない。転職をするのですが年収が大幅に下がります。問題でしょうかという人がいます。それは人が決めることではなく自分が決めることです。見込んで独身なら自分一人で決められます。人に聞いたところで仕方ありません。親に相談する必要もありません。自分の人生です。年収が下がったとしても自分が転職することに納得しているなら問題ではありません。問題かどうか誰かに聞いたところで仕方ありません。問題かどうか決めるのは自分です。自分がこれで良いと思っているなら年収が下がろうと周りが反対しようとそれが正解です。夢を叶えるために起業します。問題でしょうかという人がいます。これも人に聞いたところで仕方ありません。問題かどうかではなく自分が納得しているかどうかです。リスクのない企業なんてありません。大きなリスクがあったとしても起業したいと思っているならそうすればいいのです。一度しかない人生です。たとえ失敗しても悔いがありません。起業に失敗したとしてもこれでよかったと思えます。自分が納得した上でチャレンジするなら常に正解です。一回り年が離れた人と結婚します。問題でしょうかと聞く人がいます。年齢なんて関係ありません。お互いが納得しているなら結婚すればいいのです。年の差カップルは無数にあります。一回り年の離れた人と結婚してうまくいっているカップルはいくらでもいます。こういう人は大丈夫ですよという声が欲しいのです。少しでも安心したいから聞いているだけです。聞かれた人も困ってしまいます。安易に大丈夫と答えると責任が伴います。うまくいかなかった時責任を取ってくれと言われても困ります。問題かどうか自分が決めることなら人に聞いても仕方ありません。周りが反対していたとしても自分がそれで良いと納得しているなら問題ではないのです。問題かどうか自分が決めることなら人に聞かず自分で決める。問題意識を持つ30の方法。その27。ブラックな問題は真面目に取り組むより逃げるのが得策。世の中には逃げた方がいい問題があります。代表的なのはブラックな問題です。 法に触れる問題ということです。ブラック企業という言葉があるように、残念ながら世の中には過酷な労働条件で従業員を強いる企業があります。長時間労働、過剰なノルマの状態化、セクハラ、パワハラの放置、法令に抵触する営業行為の強要などなど、ブラック企業は法令遵守の意識が乏しく、人を酷使することが常態化していて、ブラックな問題だらけです。法に触れている、従業員を人として扱っていない、労働環境が悪すぎると思ったらさっさと逃げましょう。そのうちに改善されるだろうと願っても、改善されることはありません。上司や会社に改善を申し出てもスムーズに改善されることはありません。何とかしてくださいとお願いしても知らん顔をされるだけです。ブラック企業は企業文化が良くないので改善をお願いしてもスルーされます。それどころかますますブラックな問題がひどくなっていくばかりです。従業員に違法を強いる企業はそもそも逃げることが解決です。健康被害につながることも少なくありません。ずっとそこに留まっていても発給でこき使われるだけで良いことはありません。ブラックな問題は真面目に立ち向かうより逃げましょう。逃げることが解決になります。退職を阻止されるかもしれませんが、あれこれ言われる筋合いはありません。労働者には辞める権利があります。逃げられるうちに逃げておくことです。自分は今ブラックな問題を抱えているなと思ったらさっさ逃げましょう。すぐ辞表を書いて他の会社に転職です。世の中には働ける場所はたくさんあります。あなたが働ける場所はそこだけでなく他にもまだまだたくさんあります。もたもたしていると逃げるだけの気力すら失われる恐れがあるため、早めにアクションを起こしましょう。何でも真面目に取り組めばいいというわけではありません。逃げることが解決というケースもあるのです。ブラックな問題は真面目に取り組むのではなくさっさと逃げる。問題意識を持つ30の方法。その28。ファスナーを開けたままにしていると窃盗被害に遭いやすくなる。カバンやバッグのファスナーを開けたままにしている人がいます。カバンやバッグの口にはファスナーがついていて開け閉めできるようになっています。いちいちファスナーを閉めるのが面倒くさいのでしょう。ファスナーを開けた後そのままにしている人がいます。確かにいちいちファスナーを開け閉めするのは少し手間に感じることもあるでしょう。開けたままにしておけばまた中身を取り出すとき開ける手間を省けます。しかし世の中には泥棒根性を持つ人がいます。ファスナーを開けたままのバッグは端から見ると少々無防備に見えます。防犯意識が低そうに見られても仕方ありません。この人は鈍感そうだと思われる可能性があります。中身が見えてしまい、財布、スマホなどの貴重品が目に入ることもあります。泥棒根性を持つ人がファスナーが開いたままのカバンやバッグを見ると悪い衝動に駆られるでしょう。窃盗は一瞬の隙を狙われます。ファスナーを開けたままにしていると窃盗被害に遭いやすくなるのです。ファスナーはこまめに閉める。カバンやバッグのファスナーはこまめに閉めるようにしましょう。必要があるときはファスナーを開け、用事が済んだら閉じます。開けたままの方がまた使うと気楽というのもわかりますが、防犯のことを考えるならできるだけこまめに閉じるようにしたい。何かの拍子で中身が外に出てしまうことも考えられます。当たり前のことを当たり前にするだけです。少し手間に感じるかもしれませんが、安全には耐えられません。普段から心がけていると、だんだん習慣として身につきます。ひとたび習慣化に成功すれば、勝手に手が動くようになり、面倒に感じることもなくなります。たびたび中身を取り出す必要があるなら別ですが、用事がなければ、こまめにファスナーを閉じるようにするのが良いのです。ファスナーは開けたままにせず、こまめに閉じる。問題意識を持つ30の方法。その29。あなたには保留中の問題がある。保留中の問題はありませんか？別に保留している問題はないと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか？自分の日常生活をじっくり振り返ってみてください。ある時問題に気づいたものの、あれこれ言い訳をして、いつの間にか保留にしていることがあるのではないでしょうか。意識的に保留していることもあれば、無意識的に保留していることもあります。まだそれほど大きな問題ではないので、とりあえず放置になっています。これくらい平気。まだ大丈夫だろう。しばらく様子見をしよう。時間がある時にしよう。そのうち良くなるかもしれない。きっとそんなことを思いながらいつの間にか保留している問題があるはずです。保留することが当たり前になっていると、だんだん問題意識が薄れてきます。そのうち意識にも上らなくなります。保留にしていることすら忘れます。そうして問題がどんどん悪い方に進行していくのです。そのまま放置したところで良いことはありません。今すぐ保留中の問題を思い出し、解決に向けて着手しましょう。放っておけば自然と治るかもしれない、自然と消えるかもしれないと思っているかもしれませんが、それが油断というもの。残念ながら自然と問題が解決するようなうまい話はありません。放置したところで十中八九、悪化の坂を転げ落ちるだけです。さあ、もう先送りはやめましょう。見て見ぬふりはやめましょう。結局のところ問題は問題です。先送りにしたところで遅かれ早かれやらなければいけません。小さなことかもしれませんが、これ以上放置を続けていると、いずれ大変なことになる可能性があります。今の段階で着手すれば、それだけ早めに片付きます。もちろん、ストレスから解放されるのも早くなり、精神衛生が良くなります。面倒かもしれませんが、重い腰を上げましょう。問題は早めに解決するのが得策です。いつの間にか保留している問題を思い出し、今すぐ解決に取り掛かる。問題意識を持つ30の方法。その30。今までの自分ならここで逃げていたが、今回は違う。いつも問題から逃げてばかりの人がいます。問題に気づいても、見て見ぬふりで済ませたり、つい後回しにしたり、です。問題に取り掛かるのが億劫で、なかなか重い腰が上がらないのです。困難な問題に立ち向かうときは、なおさらです。立ち向かう勇気が出ないのです。そんな人におすすめの、自分を奮い立たせるフレーズがあります。次の言葉を自分に言い聞かせましょう。今までの自分ならここで逃げていたが、今回は違う、です。今まで逃げ癖があったとしても、気にしなくて OK。過去は過去です。逃げ癖があって、今まで問題から逃げてばかりだとしても、昔のことは気にしなくていいのです。大切なのは今です。今回は違う、という部分で、ぐっと気持ちが盛り上がります。問題に尻込みしているとき、今までの自分ならここで逃げていたが、今回は違う、と自分に言い聞かせましょう。億劫な気持ちが吹き飛んで積極的な気持ちが生まれます。これぞまさしく新しい自分に生まれ変わる一言なのです。今までの自分ならここで逃げていたが、今回は違うのフレーズで自分を奮い立たせる。問題意識を持つ30の方法。まとめ。その1。問題という響きにピンとこないときは次元爆弾と言い換えてみる。その2。 違和感に着目する習慣を持つ。その3。今すぐ解決しなくていい問題は取り組む日程や具体的な期限を設ける。その4。どれだけ困難な問題であっても解決する気だけは見せる。その5。小さな問題であっても仕事の一環としてきちんと取り組んで解決させる。その6。大きな理由は求めずシンプルに仕事だからという理由で問題解決に取り組む。その7。緊急の連絡は気づいた時点ですぐ確認する。その8。なかなか危機感を持てないなら最悪の結果をイメージして危機感を高める。その9。問題は気づいた時に取り掛かる。今すぐ取り掛かれない時はノートやトゥードゥーリストに書いてタスク管理を行う。その10。問題に文句があっても言わない。文句を言う暇があればさっさと解決に取り掛かる。その11。小さな問題であっても軽視せずきちんと解決に取り組む。その12。どうしようどうしようとたくさん考え考える力を鍛える。その13。問題との出会いはご縁として考える。その14。毎年きちんと健康診断を受ける。その15。面倒な問題を通してセルフコントロール力を鍛えていく。その16。運転だけでなく仕事でも慣れた時が一番危ないと自分に言い聞かせる。その17。問題を指摘した人に感謝する。その18。人から問題を指摘された時よく理解できない時は聞き方に注意する。その19。専門的な問題は素直に専門家を頼る。その20。解決不可能な問題は解決可能な問題に転換する。その21。問題ない日々を送っていると思ったら行動力やチャレンジがなくなっていることにも気づく。その22。就寝前に思い出したタスクは紙に書き出す。その23。問題対応中に別の問題を発見したらスルーするのではなくきちんと対応する。その24。ほら言った通りになっただろと言われた時は反抗的な態度を見せず素直な返事を返す。その25。中途半端な解決は避ける。その26。問題かどうか自分が決めることなら人に聞かず自分で決める。その27。ブラックな問題は真面目に取り組むのではなくさっさと逃げる。その28。ファスナーは開けたままにせずこまめに閉じる。その29。いつの間にか保留している問題を思い出し今すぐ解決に取り掛かる。その30。今までの自分ならここで逃げていたが、今回は違うのフレーズで自分を奮い立たせる。